ション。おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は腎泌尿器外科木村隆先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日ですね、先生の方から、腎移植ということでお話しいただくんですけれども、まずちょっと腎臓のお話を簡単に言っていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね。腎臓の病気っていうと、一般的には慢性腎臓病という概念が最近ではメジャーになってきています。
はい。
で、慢性腎臓病っていうのは、よく検診とか人間ドック受けられると、腎臓の機能のところに GFR っていう数値が出てくるんですね。
うん、はい。
で、この GFR っていうのは、この腎臓がどれぐらい、尿をろ過する能力があるかっていうのを数値化しているような、数値になります。う
ん、はい。
で、この数値が、段階で分かれていて、ステージの1から5まであるんですね。
はい、1から5まで。はい。
で、ステージの3が、この数値が60以下っていう分類になります。うん、
はい、
一般的にこの数値が60以下になった状態を慢性腎臓病という状態になります。で、この数値がですね、やっぱりどんどん悪くなってきた場合、
はい、
例えばこれが15以下になってしまった場合っていうのは、はい、いわゆる末期腎不全、腎不全って言われるような状態になります。
もう最後の。
最後の状態ということですね。
で、
そうですね、この状態になってくるとですね、やっぱり今まで尿がこう毒素をね、排出してたのが十分に毒素を出せなくなってしまって、
はい、
体に毒素が溜まってしまって、いろんな自覚症状、例えば体のこう全身のかゆみだったりとか、あとはなんか吐き気が出てきて食事が取れなくなったりとか、あともう本当に尿量が減ってくると、心臓にお水が溜まってですね、心不全といった状態になることも非常にあります。この末期の腎不全、この15以下の数値になった場合は、やっぱり腎臓の代わりをする治療っていうのが必要になってくると、言われています。
そうなんですね。この日本全国でこの末期腎不全患者っていうのは何人ぐらいいらっしゃるものなんですか？
そうですね。これは全国で見ると、33万人程度。かなり多いんですね。
多いですね。
多いですね。しかもこれを年次推移で見ていくと、やっぱり年々多くなってきているというか、年間1万人弱程度ぐらいはどんどん増えてきている。要するに、去年は33万人でした。
はい、
今年は多分34万人弱になるんじゃないか。で、来年は35万人ぐらいになるんじゃないかというふうな予測がされています。
そうなんですか。じゃあ予備軍いっぱいいるということですか。
予備軍がとにかく多いということですね。
あ、はい、数値の上でまだだけどっていうところなんです
か。そうですね。やっぱり糖尿病であるとかね、高血圧っていった、こう生活習慣病を持っている方って非常にたくさんいらっしゃるので、こういった生活習慣病が一つ腎臓病のリスク因子ということが言われています。ので、この方々が、進行してくると、腎臓の機能が悪くなってくるということが言えるかと思います。
そうなんですね。さっきこの数値がどんどん下がってて、この毒素をろ過できないとかっていう話だと、腎臓の代わりをしないといけないっていうふうになってますよね。その代わりっていう治療法はどのようなのがあるんですか？
そうですね。大きく分けると3つあります。はい、で、一つは一番有名なのは血液透析。皆さんが多分、腎臓悪くなってね、透析が必要になると
、
言ったことがね、巷でこう聞いたことあるかもしれないですけども、この透析って言われているものは、一般的には血液透析のことを指しています。
はい、
で、その他にもですね、腹膜透析っていう透析の方法もあります。そして今回話す腎移植。
はい、
この3つですね、が大きな3本柱ということになっています。
はい。今ね、先生、今日の腎移植という話が出ましたけれども、これ腎移植の利点というのはどういったものですか？
利点はですね、やっぱりね、いくつかあると思います。で、一番大きなところ、これはね、一言で言うと長生きができると、他の2つの治療法に比べてということですね。で、やっぱり透析をしていると一番困ってしまうことっていうのは動脈硬化が進行すると、いうことなんです。尿が十分に出さなくなると、リンっていう物質ですね。これは通常おしっこと一緒に出てくる物質なんですけれども、血中のリンが排泄できなくなってしまって、リンが高くなってしまうんですね。
はい、
そうすると血管の中でカルシウムとリンがくっついてしまうと、いわゆる動脈硬化 ですね。動脈硬くなってしまう、カチカチになってしまうっていうことです。はい、で、まあ、この状態がずっと進行してくると、うん、まあ、血管がやっぱり詰まってしまうんですね。
うんうんうん、
そうすると、心臓の血管が詰まると心筋梗塞、
はいはい、
ね、脳の血管が詰まってしまえば脳梗塞。
あ、
透析患者さんのやっぱ死因の、まあ、多くはこういった血管に起因する病気が、はい、まあ、メインになってるんですね。で、
沈
食をすることによるメリットっていうのは、一番は動脈硬化の進行を止めることができるというのが一番のメリットです。
うんうんうん、
こういった血管系の合併症の発症は、透析をしている場合に比べると10分の1程度になると。
うん、そんなに変わるんですね。
言われてます。なので、まあ、この長生きができますよっていうのが一番のメリットです。そして、やっぱり、
はい、
まあ、透析する場合っていうのは、まあ、かなり、時間的な制約を受けるんですね。
う
ん、
ああ、そうですね。
そうですね。血液透析の場合は週3回、はい、やっぱり半日程度は時間を取られると。はい、
うん、
腹膜透析に関しても、やっぱりお腹の中に、こう、お水を入れて透析をするんですけど、うん、まあ、自分で何回も、まあ、この液を交換しないといけないんですね。
そうなんですね。
そうなんですね。なんで、まあ、かなり手間と時間を取られるというところがあります。腎食をした場合、
うん、
うん、ここの落ち着いてくれば、本当に月1回とか、2ヶ月に1回の通院で、
はい、
まあ、免疫抑制剤を、まあ、処方さ、まあ、まあ、受けに、はい、来てもらうということだけですので、
うん、
まあ、かなり生活のもうこの制限というのは少なくなってきます。
そうなんですね。透析聞くと、やっぱり本当に先ほど言ったように週3日とか、結構長い時間っていうと、
ね、はい、
やっぱりお仕事ができなかったりとかって聞きますから、
そ, ね、
はい、それがね、腎食することによって、ね、月に1回の
通院でも、そうですね、通院頻度もまあかなり減らせるというところです。
そうなんですね。はい、
まあ、その他の、まあ、利点としては、やっぱり食事、
はい、
それから水分の摂取になるかと思います。透析をしている場合ですね、先ほども言ったように、このリンが高くなってしまったりとか、はい、まあ、有名なのはカリウムですね。
うんうん、
これは果物とか、生野菜、
はいはい、
こんなのにたくさん含まれているんで、
うん、
まあ、これも尿の中にたくさん、出される、電解質っていうことになります。うん、なんで、まあ、透析をしている患者さんっていうのは、通常もう生野菜とか、
うん、
生の果物、なるべく控えてくださいっていう、生活指導ですね、が入ります。それから、まあ、尿が、まあ、出なくなった場合、
うん、
1日のこの水分ね、取るのペットボトル1本、すなわち 500cc ぐら
い
に抑えてくださいっていう、まあ、厳しい水分制限も入ります。
あ、そうなんですね。うん、
なので、まあ、かなりね、食事面とか、こういった水分の摂取の面で、まあ、制限が出てくるというところがあるんですけど、まあ、腎食をした後に関しては、やっぱり腎臓が機能して、まあ、尿がしっかり出るようになると、水分制限は全くないです。
うん、ああ、そうなんですね。うん、
それからカリウムとリンとかね、こういった生野菜を避けてくださいっていう、制限もなくなってきますので、まあ、こういったまあ食生活の改善っていうかね、自由度、これが、ので、まあ、それがまあメリットの一つかなというところがあります。
そうですか。はい、でもかなり大きいですね。
そうですね。
毎日生活するには。
はい。まあ、リンっていうのはね、かなり美味しいものに含まれているので。
あ、そうなんですね。
お肉とかね。
あ、
スナック菓子とか。あんなのに多いですから。まあ、これやっぱりね、透析してる人は、まあ、我慢してる、ところがありますので、まあ、そこをね、解放できるっていうのはかなり、まあ、メリットの一つかな、というところです。
そうですね。
そうですね。
精神的にも。
精神的にだいぶ。
ね、楽になりますもんね。じゃあ、そういういろいろなメリットが、あるわけですね。
そうですね。
うん、はい、あ、じゃあもう、普通に仕事もできるし。
そうですね。はい。ね、まあ、社会復帰されている方たくさんいらっしゃいますけども、普通の方と、まあ、同じように、働いて、完全にフルタイムで働いている方たくさんいらっしゃいます。
そうなんですね。
はい。
これがね、年齢的にね、働き盛りの方たちだったらすごく、やっぱりそれはすごく嬉しい
ですね。そうですね。はい。まあ、もう若い子、まあ、若くてこう、働き盛りの方こそ、メリットがあると思われます。
そうなんですね。はい。この移植の方でもなんか種類っていうのはあるんですか？
そうですね。腎食って一言で言っても、
はい、
まあ、二つ大きく分けるとあると思います。
はい。
一つはですね、生体腎食って言われている治療法です。うん、まあ、これはまあ、主にご家族とか、親族、
はいはい、
まあ、元は奥さんとか、この夫婦間ですね。うんうん、で、まあ、ドナーさんになっていただいて、
はい、
ドナーさんに手術をして、うん、で、ドナーの腎臓を、提供していただくといった治療が生体腎食になります、
うん
う
ん。
もう一つの治療としては、腱腎移植っていうものがあります。
腱腎移植。
腱腎移植って言いますね。 これは、まあ、簡単に言うと、まあ、お亡くなりになった方、
うんうん、
まあ、心停止された方、はい、もしくは、脳死判定をされている方から、はい、ドナーの意思があって、
うん、
で、まあ、腎臓を提供していただけるということで、うんうん、腎臓を提供していただいて行うのが、献腎食という治療法になります。
大きく分けてこの二つ。
そうですね。
なわけですね。はい、じゃあ、この、まあ、移植をすることで、まあ、長生きができるっていうふうに言ってますけれども、はい、それは透析をそのまま受けてた時と比べたらどのぐらいになるんですか？
そうですね。これは まあ、海外のデータ、アメリカから論文が出てるんですね。うん、で、そうすると、まあ、この透析を続けた場合に比べると、この期待余命って言いますけれども、うん、要するに、まあ、60歳の人があと何年生きられるかっていうのは期待余命。
は
い、
うん、
まあ、これ何歳でもいいんですけれども、
はい、
例えば、60歳の人がだいたい80まで生きるとして、
はい、
まあ、20年ぐらい生きられる。
うんうん、
でも、透析をしている方というのは、やっぱり5、6年平均でいくとですね。
そうか。
で、これが腎食をすることによって、やっぱり3倍程度。
うん、
要するに5、6年しか、まあ、平均でね、余命がないと言われてたのが15年ぐらい、
は
い
は
い、うん、持つようになるっていうことが言われています。のでまあ、かなりこの期待余命の延長効果といいますけどね、うんうん、まあ、長生きできるというところに関しては、うんうん、メリットがあるかと思います。
そうなんですね。あ、それはもうかなりすごい、ね、自分の将来を考えた時には
そうです ね,
ね、はい、それだけ3倍になるって言ったら本当嬉しいことですよね。
はい、
うん、まあ、移植で手術するってことですよね。
はい、
まあ、ちょっとお金かかるんではないかというふうに思うんですが、この透析をしていた場合とどちらの方が費用はかかるんでしょうか。
そうですね。これ患者さんが負担する費用ということに関すると、うん、まあ、あまり実際問題はそんなにかからないっていうのが現実です。
うんうんうん、
で、腎食後っていうのはですね、診症者手帳の一級っていうのがもらえます。はい、
う
ん、これ透析してても一級なんですけれども、
うんうん、
一級持っているとですね、厚生医療であったりとか、
はい、
まあ、要するに国とか、この市の、うん、援助制度が利用できますので、はい、自己負担は、まあ、この給料によっては変わりますけれども、
うんうんうん、
さほど高くはないと。
はい、うん、
そんなに10万も20万も月々払うということではないです。
うん、で、
あとは、まあ、この保険がとか、この、
うん、
制度で、自己負担は少ないんですけど、
はい、
治療そのものにかかるお金っていうと、うんうん、まあ、透析、血液透析の場合は年間500万円かかると言われてるんですね。
年間500万。
はい。
はい。
まあ、国が負担してる、
うんうん、そうですね、
うん、いうことですね。
うんうん、
で、それがまあ、やっぱり腎食をすると、手術をしたその年は高いんですね。はい、
うんうん、
ただ、その2年目以降、いわゆる維持期に入ってくると、やっぱり300万ちょっと、うん、ということになるので、やっぱり血液透析に比べると、
は
い、まあ、医療費自体も抑えられると。
うんうん、
いうことが言えるかと思います。
そうですよね。はい、手術した後のこの病院に行く回数から見ても全然違いますからね。これはでもまあ、ご本人の負担はね、もともとそういった大きなお金ではないとおっしゃってますけれども、国に対してもね。
そうですね。まあ、今、医療費結構大変な、はい、問題になってますので、
ね、
まあ、これをまあ、抑えるというかね、うん、まあ、なるべく低く抑えるということに関しては、やっぱり腎食メリットはあるかなと思います。
本当ですね。はい、じゃあ、もしご家族とか、まあ、知り合いとか、はい、この移植をしたいんだけどって思ってる方がもしいらっしゃったとしたら、
はい、
どのようにしてね、提供してもらうんでしょうかね。
そうですね。基本的には日本国内の場合は、
うん、
親族の方からっていう、
はい、
縛りがあります。
あ、
うん、
はい、
でこれは具体的にはまあ、血族ですね、
うんうん、
まあ、本人と直接血のつながりがある、うん、親族に関しては6親等いない。
独身と、はい。
姻族、これは、奥さんであるとか、旦那さんであるとか、
はい、
まあ、血のつながりはないんだけれども、うん、婚姻関係があって、うんうん、まあ、そちら側の親戚の方は3親等いないということが決まっています。
はい。
ので、まあ、この範囲内で、自発的に、まあ、腎臓をね、提供してもいいよっていうような、方がいれば、自発的です、あくまで。
はい。はい、お願いしますね、
もう。お願いします。まあ、話はしてもいいと思うんですけどね。
はいはい
はい、まあ、それであれば、まあ、自分の、まあ、健康だし、腎臓を提供するっていう、まあ、意思があれば、
はい、
この範囲内であれば、問題なくできるかと思います。
そうなんですね。じゃあもう全く知らない人からっていうのは、そういう
これはちょっと違う問題になってくるんでね。難しいです。
もらえるとかなん
か、そうですよね。
あるんですね。はい、じゃあ今度、まあ、親戚でどなたか見つかった場合、はい、まあ、 腎臓って、あれですよね、二つある。
そうですね、右左、
ね、結構ずつですね。はい。まあ、どちらを提供するんですかなんていうのは、ね、ちょっとね、あれですけど。
そうです。これがですね、実は、腎臓が右左同じ、
うん、
機能っていう場合は、うん、基本的には左側になっています。うん、で、これはね、手術のしやすさ、
はい、
が関連しています。左側の方が血管が長いっていう、うん、まあ、それだけの理由なんですけれども、あとはまあ、腎臓の機能がこう違う場合ですね。
はい。
例えば右の腎臓が明らかに小さいであるとか、うん、なんか血管の病気というかね、はいはい、奇形があるとか、まあそういった場合は、この基本的には悪い方を提供する。まあ当然、いい方をですね、ご本人さんに残してあげると。
そうですね。
いうのが原則になります。
でもやっぱりこの機能が違うっていうこともあるんですね。
時々あります、やっぱり。調べていくと、まあ、腎臓の左右でね、大きさが違ったりとか、うん、そういったことは、あり得ます。
そうなんですね。うん、はい、でもこれ、まあ、例えば私が腎臓を提供するとなったら一つだけど大丈夫かななんてやっぱり心配しちゃうと思うんですけどね、
これはですね、やっぱりドナーになるためっていうのは、うん、ガイドラインが決まっています、うんうん、でそのガイドラインで、まあ、大丈夫ですよっていう方しかドナーにはなれません。だから、うんうん、希望したから全員ドナーになれるっていうわけではないんですね。
そうなんですね。
でこれは全身的に感染症がないとか、
うんうん、
癌がないとか、
はい、
それから高血圧、糖尿病は、まあ、あってもいいんですけれども、しっかりとコントロールされているとか、
うん、
まあ、項目がいろいろ決まっています、うん。で、これをくぐり抜けた人がドナーとして、手術ができるといったことになります。なので、まあ、基本的には片方の腎臓を提供しても、
はい、
まあ、今後も、
うん、
透析になることなく、天寿を全うできると。はいというのが原則で、まあそういった方を、こう、検査をね、いろいろして、この方ならドナーとして大丈夫でしょうということで、まあ手術をするということになっています。
なんですね。先生、ちょっと、この2つあるっていうね、
はい、
それはどういうことで2つあるんでしょうね。1つでも、今できるね、普通に。
そうですね。まあ2つあって、まあ腎機能は正常っていう状態なんですね。ただやっぱり片方腎臓を提供できるではあるんですけれども、うん、
はい、
大体提供した後っていうのは、やっぱり腎臓の機能は落ちます、当然。
うん、
2個ある腎臓を1個提供するわけなので、
うんうん。
で、まあ1個提供した後っていうのは、やっぱり慢性腎臓病、
うん、
まあもしくはその1歩手前っていった状態にはなるわけですね。
うん、
なので、やっぱりまあ1個でも生活に支障はないし、
はい、
特に何も制限はないんですけれども、
うんうん、
定期的にも外来には通院していただいて、生活習慣を指導したりとか、
うんうん、
まあ、万が一腎機能のね、何かおかしな点があれば、もう早めに治療を介入し、はい、まあ、するということで、
はい、
まあ、ドナーになった方に関しても、やっぱり定期的に通院が必要と、
うん、
いうことは言えます。
なるほど。やっぱりその話を聞くと、やっぱり親族しかできないっていう意味がわかりますね。
そうですね。
そういうね、ちょっとした覚悟は、ちょっとしたというかね、
覚悟は。まあ、やっぱりね、ある程度覚悟は必要かなと思います。
ですね。はい、そういうことなんですね。まあ、まあ、腎臓の機能が悪くなったときに、まあ、この、さっきね、最初、透析の話が、血液透析、これをしないですぐに移植とかってもできるんですか？
これね、可能なんですね。でしかも全国的にはもうこれがかなり増えてきて、
あ、そうなんですか。
はい、腎食全体の3割程度は、そういった、いわゆる血液透析をしない腎食になってきています。
うんうん、もうじゃあ最初からもう、そのリスクを取ってしまうという、何て言うんですか、時間のロスとかっていうのを信じせずに、
そうですね、
腎食でもう回復させましょうというような形で。
はい。しかもこれは成績が一番いいって言われてます。
あ、そうなんですか。早い方がいいってことかな。
透析しないでやった方が、
うんうん、
やっぱり動脈硬化、さっき言ったように、進行しないうちにフレッシュな血管に、こう、手術ができるので、
はい、
うん、やっぱり成績もいいですし、
うんうんうん、
まあ、血液透析なするとなると、シャントっていう手術が必要になります。
うん、
これ血管をつなぐ手術なんですけれど、
はい、
なんで、まあ、そういったシャントの手術をしなくて、直接腎食ができるっていったメリットもあります。
うん、そうか。まあ、でも、大きいですね。動脈硬化っていう話。
そうですね。
ね、それが進んでしまっているような状態でやるよりは。
やるよりは、
もう最初に。
最初にやった方が、まあ、できるんであれば、一番、生着率、
うん。
これは腎臓が働いている率ですけど、
はい、
あとは生存率って言いますけど、
うん、
まあ、この、どのぐらい生きられるか、
うんうん、
これは、一番いいというふうに言われています。
そうなんですね。 で、まあ、移植するときに皆さん血液型が違うじゃないですか。
はい。
それってやっぱり同じじゃないとダメでしょうね。
これはですね、人色に関しては血液型が異なっても、うんうん、まあ、全く問題はないです。で、やっぱり自分が持ってない血液型に対する抗体っていうのは質持ってるんですね。
はい。
うん、で、まあ、例えば A 型から B 型であれば、A 型の人は B 型の抗体を持ってる。
うん、うんうん。
自分は B を持ってないので、はい、ということで、この B 抗体、そのままやると、腎臓を攻撃してしまうので、うんうん、まあ、できないんですけれども、事前に抗体を取り除く、
はい、
うん、処置をしたりとか、
はい、
あとは免疫抑制剤を使って抗体を作らないようにすると、うん、いった処置をすると、まあ、特に血液型が違っても問題なく腎移植可能であると。
あ、そうなんですね。
そうですね。だいたい3割ぐらいは今、不適合移植って言いますけど、血液型が違う方同士の移植になってます。
はい、あ、もちろん、ね、大丈夫ということなんですが、これ知らない人多いでしょうね。
そうですね。血液型違うとできないんでしょうねっていう、うん、考えている一般の人がかなり多いと思いますので、
ね、
まあ、これは、まあ、違ってても全然今は大丈夫ですよ、うんうんうん、っていうことですね。
ね、
はい、
まあ、家族ならまあ大体同じようなものがね、
そうですね、
決定が出てくるとは思うんですけれども、親族とかだったらね、
そうですね、
でもそれって知識として持ってるといいですね。
そうですね。
うん。であと、まあ、人食した後はまあ、されたご本人とかは、はい、通常の、まあ、風邪が流行ったりとかっていう治療とかっていうのは。インフルエンザのワクチンなんかは受けられたりするものなんですか？
そうですね。人食後であっても、インフルエンザのワクチンであるとか、うん、肺炎球菌のワクチンってよく、高齢者で、ね、うんうんうん、来ると思うんですけど、は
い、
これはもう全然問題ないです。
問題ない
で、これはワクチンの種類で変わってきます、うん。で、このインフルエンザとか肺炎球菌っていうのは、不活化ワクチンって言って、うん、はい、菌そのものが入ってるわけじゃないんですね。
うん、
成分をこうワクチンにしてるだけなので、
はいはい、
感染のリスクっていうのは全くないです。
あ、そうなんですね。
で、逆に最近流行ってるこの風疹であるとか、
はい、
はしかですね、
はい、
うん。このワクチンは、まあ、生ワクチン、
うんうん、
弱毒化ワクチンって言い方をしますけど、
うん、
要するにウイルスそのものが入ってます、
うんうん。
で、これウイルスそのものを入れるわけじゃなくて、
はい、
ウイルスのこう力を弱めて、
うんうん、
発症しないようにしてワクチンを打って抗体をつけるっていうようなワクチンなんですけど、うんうん、
はい、
この場合はですね、人食をしているとやっぱ免疫抑制剤を飲んでるんですね。
うん、
で、免疫抑制剤飲んでるような方の場合は、いくら弱毒化していても、うん、まあ、そのウイルスそのものを体に入れるっていうのは、発症のリスクがあるっていうことで、基本的にはやってはいけないということが言われてますので、まあ、もし人食をね、今後受けると、うん、考えているような方の場合は、事前に抗体価を調べて、
はい、
うん、まあ、もしはしか の抗体を持ってないということになれば、うん、もう手術をする前にもう抗体のワクチンを打ってしまうと、う
ん、
いう
よう
なことで対策をしています。
あ、そういうこともできるわけですね。
ですね、
まあ、先にやってしまうと。
はい。
はい。まあ、いろいろお伺いしてきたんですけれども、
はい、
この、ね、腎臓の病って、沖縄は特に高いとかってあるんですか？
この腎臓病ですか、
うんうん、ね、
沖縄県はですね、全国に比べると人口比率にすると腎臓病の割合はかなり高いです。で、血液透析している人の人数も人口に、
はい、
でこう割るとかなり高いんですね。
う
ん、
そうですね。
やっぱりこう肥満であるとか、
はい、
生活習慣病多いですから、非常に、
ね、
それがまあこう反映されているとい、うん、った状態です。
そうか、はい、なんですね。はい、でも、まあ、もしね、そうやって誰かいて手術したいって言った場合、沖縄どこでも病院は行けるんですか？
沖縄県内はですね、
はい、
この人食ができる施設ってのは限られてるんですね。
うん、
で、まあ、まず琉球大学の方ではできます。
はい、
それから南部の方部では富城中央病院ですね、
はい。
ここの移植外科でも人食はできます。
うん、
それから中部地区に関しては県立中部病院ですね。
中部病院、うん、はい。
で、この3施設になります、
うんうん。
なので、他の施設では今のところ人食っていうのはやってませんので、
いや、まあ、そうなんですね。
もし希望があってね、何か相談でもしたいということがあれば、
うん、
まあ、この3施設、まあ、いずれか頼って、受診していただければ大丈夫かと思います。
は
い、
そうですね。本当に、まあ、こういう知識も入れておきながら、そういった方が近くにね、いらっしゃるとしたら、この3つの病院、
ね。そうですね。はい。
で、特に、はい、琉球大学、木村先生いらっしゃいますので。
はい。ぜひよろしくお願いします。
ね、頼っていただきたいなと思います、はい。はい。今日はね、ちょっと駆け足のような感じでしたけれども、腎移植の話、私も全然知らなかったので、これがすごいいいんだなというのが 分かっただけでも皆さんにね、こう伝わっていていければいいなと思います。
そうですね、はい、はい。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ピノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。